どうもオカルポのマンモーでございます。さあ今回はですね、陳真彦先生はいませんでして、私一人でオカルトポッドキャストを収録していきたいなと思います。ちょっと私の話なんですが、年末引っ越ししましてですね、その作業が、今にまでかかると、後片付けとかね、デスクを設置したりとか、粗大ゴミを出したりとかいろいろですね、ありまして、ようやく今ちょっと一段落したので収録していこうかなと思います。テストも兼ねてですね。で今回のお題は、もちろんこれ、アメリカ大統領選挙のことです。でその中でも、今は2021年1月12日なんですけれども、今話題が一番熱いかなって思うのは SNS ですね。トランプ大統領のツイッターアカウントが凍結、永久凍結されたっていうことで、が今一番、タイムリーっていうかね、今、そんな感じなのかなっていうことで、ちょっとこれについてですね、私が思うことを私なりの視点でお話ししていこうかなと思います。で、結論から言いますが、このツイッターとかに頼って情報発信していること、そもそもがそれが間違いだよって言った話ですね。なんでかっていうと、この民間企業なわけです、ツイッターっていうのは。でそのツイッターのプラットフォームを使っている時点で、それはですね、そのプラットフォームに従うしかない、ツイッターに従うしかないんです。でそのツイッタープラットフォームが、いわゆる何でしょうね、神といいますか、実権を握っているのであって、それを使っている側はもうそれにですね従うしかないんですよ。これはですね、トランプ大統領になろうが何だろうが従うしかないんですよ。だってね、ツイッターが自分らで作って、でそれを無料で使っているわけですからね。でこれぐらいはですね、トランプ大統領ぐらいになれば知ってないわけがないんですよね。でこれなんでかというと、これはもう私がもうそれ知ってるからですね。で特にこのネット系のビジネスをしている人なら、こういったリスクですね、無料のプラットフォームを使って起こるリスクっていうものがありますから、それを身に染みてですね、実感していると思います。で私もネットビジネス している、人間の端くれなんでですね、このリスクはですね、もう十分に身に染みて感じているわけです。例えばどういうものがあるのかというと、 Google のアップデートっていったものがあるんですね。ネットビジネスやっている人、特にアフィリエイトとかですね、 SEO、ブログアフィリエイトとかサイトアフィリエイトとかやっている方であれば、このリスクは非常に身に染みて実感していると思いますけれども、このアップデート、 Google のアップデートといったものは何かどういうものかというとですね、Google が検索順位をですね、その決めるアルゴリズム、プログラムですね、そういったものがあるんですが、これをアップデートしますよと。そうするとですね、そのアップデートした次の日になると一気に検索順位、検索結果の順位がガラリって変わるんですよ。で例えば今日1位になっていました、私のブログの記事がですね、サイトが1位になっていたのに、このアルゴリズムの変動、アップデートがしましたってなった次の日にはもう1位にいない、もっと言えば10位にもいない、もっともっと言えば100位以内にもいない、圏外に飛ばされたみたいな、こういった状況はですね、ザラにあるんですね。でこういった経験をですね、毎日というかもうガンガンしているわけなので、でこれがですね、言論統制だろうとかですね、何も思わないというか、当然というかですね、いわゆる Google のそういう検索エンジンっていうプラットフォーム、それを利用して無料でですよ、無料で利用してビジネスをしているわけですから、Google がアルゴリズム変動しましたってなったら、それに従うしかないんですね。変に文句言ったところで、どうする、こともできないわけですから、Google が目指す方向性といったものを、何かっていったものを考えて、こっちが合わせていく感じなんですね。このビジネスに関してはですよ、ネットビジネスに関しては。なので、この言論統制なんじゃないかって言われれば、確かにそれはそうかもしれないけれども、とりあえずその無料のプラットフォームを使っている時点で、そのリスク、これを考えてないとダメだよって言ったことですね。 で、これは何も Google だけじゃなくて、まあ、トランプ大統領の Twitter のアカウントもそうですし、 Instagram もそうですし、 Facebook もそうです。あと、まあ、皆さん使っているであろう LINE もそうですよね。あれも無料ですし、あとは無料ブログ、アメブロとかね、いろいろその無料で使えるものは今世の中にたくさん溢れていますよね。 TikTok もそうですね。で、無料で利用できるものはこういった、プラットフォームが出した結論というかですね、行動に対しては従うしかない、まあ、そういうリスクがあるんだよっていったことをですね、皆さんぜひ知っていて、もらいたいところですね。なんで無料だからガンガン使うってね、まあいいんですけれども、無料ということは無料なので、プラットフォームに従うしかありません。はい、何かに似てますね。ね、何かに似てますね。無料で使えるってことはみんな使えるってことですよね。何かに似てますね。みんな同じ何かに似てますね。何でしょうか。はい、わかりますよね。ここまで聞いてる人はわかりますよね。はい、あれです。はい、ということでですね、まあそういうことなんですね。で、このなので、ちょっと話を戻しますが、この赤番永久凍結された、ツイッターが永久凍結された、トランプ大統領のツイッターが永久凍結された、私はもうガンガントランプ大統領って言いますからね、トラさんとかはいません。トランプ大統領ですね、次期大統領と言っても過言ではございませんっていうかね、そこまでトランプ推しはないんですが、まあ、とりあえず、こういった予想をですねしていると思います。ということはというか、で、このツイッターとか、そういった SNS の永久凍結アカウント版を予想しているからこそ、こういう緊急放送システムを使うってなった時に、いい、これが口実になるのかなって思うわけなんですよ。ツイッター、Facebook、インスタとかで、今私は永久凍結されていますと。なので国民の皆さんに、伝えたいことを伝える手段がありませんということで、緊急放送システム使いますみたいな感じですね。すごいいい口実に今なってるのではないかなと思うわけですね。まあ、なってるというか、それをあえて作り上げていると言ってもいいのかもわかんないですけれども。で、あとは、これはですね、ちょっと私の完全なる妄想のお話なんですけれども、この赤番されることで言論統制されちゃいましたみたいなね、っていったことを、この私たちにですね、印象付けるためにやっているのかなっていうのもちょっと思いましたね。こういうツイッターとか、トランプさんのツイッターとかね、そういったものが永久凍結アカウントバンされましたってなったら、トランプ支持者の人たちが騒がないわけないじゃないですか。で、現に今騒いでますよね。で、これよく言えば、まあ、より注目度が高まった、まあ、集まったという感じになるのかなと思いますね。で、結局やっぱこういうね、やっぱ注目集めたものが勝つじゃないですかね。やっぱ物を、何かを伝えるためには注目を集めて興味を持ってもらわないと、伝わらない生き物じゃないですか、人間っていうものは。全く興味ない人にどんだけ、ね、熱いことを言ってもなかなか心って動かないですよね。なので、ちょっとでもいいから、そういう注目を集めて、情報をパンって出すことで、よりその印象というかね、心にグッとくるものがあるというか、伝わりやすくなるわけですから、その伝わりやすくなる環境を作るために、こういう赤番とかも利用してんのかなって思うんですよね。そうであってほしいという感じですね。ね、やっぱこの、あとはですね、こういったことですね、こういう赤番とか、こうっていったことは注目を、よく言えば注目を集めるとかといった言い方になりますが、悪い言い方をすれば、まあ煽り的なものになるわけですよね。だ、こういう煽りが、ここ、まあ、20日ぐらいまで、まあ、少ししかないけれども、より増えてくるのかなって思いますね。なんか良きも悪きも、こう、みたいな、そんな情報がもっと出てくるのかなっていうね。で、そのっていう情報がどんどんこう出てきて、どんどんどんどんその注目がガンガンガンガン上がったところで、もうマックスにね、こう高まったところで、緊急放送システムで暴露ネタとかみたいな、ドカーンみたいなね、もう世界中うわーみたいな なんか展開というかですね、そこになんか持っていければ最高だなという感じですね。私としてはこれはあくまで妄想ですけれども、といったことでですね、まあいろいろその他に、今だと何でしょうね、金方位星とか、なんかいろいろそういった本当に陰謀と言われるものが陰謀じゃなくなんじゃねえかみたいなね、話も出ていますけれども、まあそれはちょっと置いといて、いうですね。でそのやっぱで私個人としてはですね、こういういわゆるその言論統制されてるんじゃないかっていったことは確かにそれは一理あるとは思います。で Google とかそういった Twitter とかのプラットフォームに従うしかないっていうのもその考え、そういう発想自体がもう洗脳されてんじゃないかって思う人もいるかもわかんないんですけれども、うーんっていったところですね。そのだったら自分で作るしかないやんっていったところなんですよ、それは。いた仕方ないですよね。だって他人が作ったものっていうか、まあ例えば自分が、あなたがですよ、あなたがそういうツイッターとか何か SNS を作ってですね、自分のお金で作って無料で使っていいですよって使わしている人たちになんかわけわかんないことをやられてですね、それはやめてください、はい、あなたのアカウント凍結しますみたいななってした時に言論統制だって騒がれても、いやいや、じゃあ自分で作れよってなるわけじゃないですか。なのでここはですね、そのやっぱこれをこういうそういうリスクがあるんで、そう今回伝えたいのはこういう無料で使えるものにはリスクがあるんだぜって言ったことを知ってもらいたいんですよ。そこです。はい、そうです。最後にこのいいまとめというかね、なんですけれども、そういうリスクがあるんです。これはネットというかこういう無料のものにはリスクがあるというかね、無料で使えるソフトウェアアプリとかにはリスクがあるので、それをしっかり、知ってですね、使ってくださいって。で、そのリスクが嫌であれば自分でやるしかないです。例えば私というかね、LINE とかもあれリスクがありますから、LINE アットとか今いろいろあるんですけど、ちょっとそのネットビジネス系の話になるので、知らない人は何言ってるか分かんないかも分かんないんですけれども、そういうメール、LINE アットとかがね、今ガンガン伸びてきています。でメルマガは今もう呼ばれていないんじゃないかとかね、メルマガ見る人なんかいないんじゃないかみたいな感じでどんどん LINE アットとかに今増えていっているんですけども、これもですねリスクがあるんです。で LINE アットは無料のものと有料のものがあって、有料のものであっても結局 LINE は LINE のプラットフォームを使っているので、あなたのビジネスはちょっといかがわしいんで、あなたが今までこれまで集めてきました LINE の登録者すべて、ゼロに戻りリセットしますとか、あなたのビジネス LINE のアカウント停止しますってなったら全部終わるんですよ。一方でメルマガですね、これに関してはメルマガを配信するそういうプラットフォームっていうのは自分でお金払って自分で選べるんですね。でメールアドレスに関しては自分でデータを保管できるわけです。なので自分で管理できるんですね、まあ、しっかり管理しないといけないんですけども、なのでそのリスクを考えるとメルマガの方が、リスクはないんですよね。自分でメールアドレス管理できるし、例えば1万だろうが2万だろうが、そういうメールマガ登録者の数がどんどん増えれば増えた分だけ自分の、まあ、資産っていう言い方も悪いですけども、リストになるわけですね。顧客台帳、になりますから、それに関しては、統制も何もできないですよね、自分で管理してるから。で自分がこの登録した人たちに情報を発信したいってなったら発信できるんですよ。 LINE アットと違うんで、 LINE アットは LINE が作ったシステムを使って配信してるんですけども、メールに関しては私がそのね送信している。でその送信する配信システムはいっぱいたくさんありますから、別にA っていう配信システムがダメであれば B に変えればいいし、 B がダメなら C に変えればいいしみたいな感じですね。いろいろできるわけです。もっと言えば自分で、メールも送れちゃうわけですから、はい、といったことでですね、ちょっと最後長くなったんですけれども、無料のものは気をつけろということでございます。それではまた次回のポッドキャストでお会いいたしましょう。バイバイ。